今年もクリスマスが近づきましたので、今日から主イエス・キリストのご降誕に関する四つの話をさせていただきたいと思います。この四つの話を通して、イエス様がお生まれになった時代にイスラエルに住んでいた四人の信仰を考えます。時代が違っても、現代の私たちはその四人の経験から信仰について重要なことを学ぶことができるのです。例えば、神様が約束をしてくださるときに、その約束が成就するまで長い時間がかかっても、人が信じ続けることの大切を学ぶことができます。さらに、神様が人に困難なことをするように命令しても、人が信仰によって従うことの大切を学ぶこともできます。この四つの話は、すでにキリストを自分の救い主として受け入れた信者向けのものですが、未信者も聞けば利益を得られると思います。未信者はこの学びを通して、誠の神様に対する信仰はどのものであるかを知ることができるからです。今日、第一回目の話で、ルカ一章を見ながら、主イエス・キリストがお生まれになった時代のある一人のイスラエル人の信仰を学びましょう。ルカ一章五節から、イエス様がお生まれになった時代のイスラエルの政治的背景がわかります。その時代、イスラエルはローマ帝国に支配されていました。そして、ローマ皇帝はあるエドム人のヘルデという人をイスラエルの王としました。残念ながら、ヘルデ王は最も邪悪な人でした。例えば、彼は人を騙したり、殺したり、しばしば全国に扱っていたので、イスラエルの人々から非常に嫌われていたのです。よって、当時のイスラエル人たちは、神様がずっと前から預言者を通して、約束された救い主の誕生を非常に絶望していたのです。ルカ一章に記録されている通り、当時イスラエルにはザカリアという祭司と妻エリザベツがいました。二人とも敬虔な信者として、模範的な人生を送っていました。けれども、エリザベツは不妊だったので、子供ができませんでした。それで赤ちゃんが与えられるように、この夫婦は熱心に祈り始めました。しかしながら、年月が経つにつれて、神様が彼らの祈りに答えてくれないようだったので、ザカリアは神様が子供を与えてくださることを信じなくなってしまいました。実は、神様がザカリアに天使を告がして、ザカリアの祈りを聞き入れ、彼に子供を与えようとしているという良い知らせを伝えた時でさえ、ザカリアは信じようとしませんでした。ザカリアが自分の祈りが聞き遂げられた知らせを信じなかったにもかかわらず、神が彼を恵んでくださったのは、祈りに関する驚くべき真理を明らかにしています。つまり、このような素晴らしい真理を明らかにしています。神様は正しく歩む人の祈りに必ず耳を傾けてくださいます。 ザカリアはそういうものでした。6節もう一度見てください。2人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟をおしとなく行っていた。私と同じように罪深いものでしたが、でもその神様に許していただいて、本当に毎日神様を優先して、そういう夫婦でしたね。神様は聖書によると、そういう人の祈りに必ず耳を固めてくださいます。見てください、第一ペトロ三章の十節。ここでペトロの旧約聖書の詩編34編を引用しますが、命を愛し幸せの日々を見ようと願う者は、下に悪行を言わせず、くじびるに欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平を求め、それを追え。主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼の叫びに傾けられる。約束があります。だから神様必ずザカリアの祈りに、子供のために祈りに耳を傾けてくださいました。箴言15章を開いてください。箴言15章の29節にこう書いてあります。主は悪しき者から遠くにおられ、正しい人の祈りを聞かれる。時間がかかっても神様必ずその人の、そういう正しく歩む人で、現代の信者たちも正しく歩めば、神様必ず私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。残念ながらザカリアはそれを忘れてしまった。一生懸命祈り続けましたが、でも年を過ぎてなかなか子供が耐えられなかったので、ああ神様私の祈りに答えてくださらないと考えてしまいましたが、彼は間違いました。神様正しく歩む人の祈りに必ず耳を傾けてくださるからです。また神様は正しく歩む人が大胆に神様の前に出て祈ることができる道を用意してくださいます。ザカリアのことをもう一度見てくださいませんか。ルカ一章の八節。ルカ一章八節、さてザカリアは自分の国が当番で神の前で祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によって給仕を引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。いろんなことを考えましょう。まず祭司として、彼ね、祭司として一般の人と神との間の仲介者、そういう務めをしましたね。旧約聖書時代、またご存知のように神様はモーセに幕屋を作ることを教えて、その幕屋に2つの部屋がありました。聖所と至聖所、その間に垂れ幕がありました。ではザカリアの場合は幕屋ではなく、ヘロデ王はこのイスラエル、ユダヤ人たちを喜ばせるために、とても悪い人でしたが、ただね、喜ばせるために立派な神殿を建てました。そして その神殿の中に幕屋と同じ2つの部屋がありました。一つは聖所、一つは死聖所。聖所の場合は祭司だけ入ることができました。でも一般の人は入ることができなかった、まあ、この歌詞に描写されている通り、ちょうど祈りの時間、多分午後3時頃、毎日ありました。ちょうどその時、この熱心な神様を愛している人たちは神殿の外に集まりました。ザカリアは聖所に入りました。彼に特別な特権が与えられました。一般の人は入ることができなかった。また、ここに書いてあるように、これね、記事で決められた。だから、神様はこの道を備えてください。彼はね、聖所に入って、聖所の、講談がありましたが、その聖所の次の部屋はね、死聖所。そこにね、大祭司だけ、ね、年に一度だけ入ることができました。このザカリアは大祭司ではなかったので、聖所だけに入ることができましたが、でも本当に、本当に一番人の神の誓いのところに、その特権が与えられました。なぜなら、神様は正しく言う人が、大胆に神様の前に出て祈ることができる道を用意してくださいます。では、現代私たちはどうでしょうか。神様変わらない。今も神様、正しく言う人が大胆に神様の前に出てことができる道を用意してくださいます。聖書によると、主イエス・キリストがちょうど亡くなったとき、だから十字架にかけられたとき、ちょうどキリストが亡くなったとき、このエルサレムにある神殿の中の聖所と死聖所のある垂れ幕が上から下まで裂けました。神様は裂けます。なぜでしょうか。旧約聖書時代はちょうどその時終わります。人は祭司としてではなく、直接に神に近づくことができたからです。私たち皆さん、私たちはザカリアより、私たちは素晴らしい特権が与えられました。ザカリアはね、死聖所に入ることができなかった。でも私たちは、この今、キリストは天にいらっしゃるので、聖所に、死聖所に入って私、祈るとき、私たちは死聖所に入ることができます。見てください。ヘブル人の手紙4章の14節から見てください。ヘブル人の手紙4章の14節から。読ませていただきたいと思います。ヘブル人の手紙4章14節。さて私たちにはもろもろの天を取られた。これキリストは復活されて天に戻って。ことに神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固くとではありませんか。私たちの大祭司はこのキリストは私たちの弱すにとの同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みおられたのです。地上にいらっしゃった時、16節ですから私たちは憐れみ受け、また恵みにいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの溝に近づこうではありませんか。皆さん、祈るとき私たちは天にある死聖所に入ることができます。最近入りましたか？皆さん、これは最も素晴らしい特権、 信者たちに。神様、いつも私たちのために時間があります。神様、すごく忙しいでしょ？全世界支配しておられるので、もう理解できませんが、いわば私祈るとき、神様は私たちだけに耳を傾けてくださいます。どうぞ子供、入ってください。ようこそ。今何が必要ですかとか、そういうことを言われるでしょうか。本当に正しく歩むなる、すなわち私たちは祈りしているだけね、罪を避けて、本当に神の前で正しい心を持つなら、私たちいつでもその姿勢上に入ることができます。聖書によると、もし私たちが心の中に罪を抱いたら、一生懸命祈っても神様は絶対にその祈りに耳を傾けません。一つだけね、罪が分かってそれをやめようとしない場合は抱いている。その場合はその罪で私たち一生懸命祈っても神様は聞いてくださいません。まず私たち、でも私たち、その罪を言い表すなら、神は真実者だから、その罪を許し、すべての悪から私たち清めてくださいますので、また交わりを持つことができ、またその姿勢上に入ることができます。ザカリアのことからも一つのことが学ぶことができます。神様はしばしば、正しく歩む人の願いを超えて豊かに叶えてくださいます。ルカの箇所をもう一度見てください。天使はね、この子供についていろんなことをザカリアに教えました。一緒の16節、イスラエルの子の多くを彼らの神である主に立ち返らせ、あなたの息子はそのことをします。彼はエリアの霊と力で主に先立つ歩みます。エリアはね、旧約聖書の最も有名な預言者です。不思議な力を持っていました。神様は彼をよく用いられています。先知はザカリアに、あなたの息子はエリアのようなものになります。また父のたちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせ、主のために整えられる民を用意します。名前はね、バプテスのヨハネです。バプテスのヨハネはどのものでしょうか。神様はザカリアにどのこともくださったでしょうか。神様はザカリアに単なる子供ではなく、重要な預言者になる息子を与えてくださいました。実はイエス・キリストによると、女から生まれた者の中でバプテスのヨハネより優れた人は出ませんでした。すごいでしょ。ただ答えてくださったではなく、神様は彼の希望を超えて素晴らしい息子を与えてくださいました。皆さん、神様はね、しばしば正しく歩む信心の長いを超えて豊かに応えて叶えてくださいます。一つの旧約聖書の実例ですね。サミュエル記開いてくださいません。第一サミュエル記第一一章、すみません、サミュエル記第一一章、一章の二節、サミュエル記第一一章二節、エルカナ、これね、男の人の名前は、二人の妻がいた。 一人の名は花という。もう一人の名はペニナというと言った。ペニナには子供がいた。子供がいたが、花には子供がいなかった。十節。花の心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて、主に祈った。そして、聖官の立っていた万軍の主よ、もしあなたが初めの苦しみをご覧になり、私を心に留め、その初めを忘れず、子を、男の子をくださるなら、私はその子を一生の間、主にお渡しします。そして、その子の頭に髪剃りを当てません。意味は性別する。もしあなたは私に子供をくださるなら、私はその子供を神様にあげます。ことを祈ってね。では、読み続けて、今度、2章の20節。失礼しました。すみません。1章の20節。年が改まって、花は身ごもって男の子を産んだ。そして、私がこの子を主にお願いしたのだから、そう言って、その名をサミュエルと呼んだ。聞いたことありますか、サミュエル。最も素晴らしい預言者です。では、神様は彼女に子供をくださっただけではなく、見てください。今度、2章のところ見てください。2章の21節、主は花を顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サミュエルは主の身元で成長した。素晴らしい。男の子だけではなく、また女の人たちも、女の子も男の子もたくさん子供をくださいました。なぜなら、神様はしばしば正しく歩む人の願いを超えて豊かに叶えてくださるからです。詩編84編、開いてください。詩編84の11、12節。誠に主である主は太陽また立て、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒みません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は、私はいつ主に信頼するでしょうか。本当に心から祈る時です。神様は私たちの願いを超えてもっと素晴らしいことをしてくださる。多くの場合はそのように答えてくださいます。マタイ7章の7節から、祈りについての言葉ですが、マタイ7章の7節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば満たします。叩きなさい、そうすれば開かれます。まあ、あの意味はね、一回だけではなく、あるいはまた求め続けることです。またあるには叩き続けることです。一回だけではなく、 だからザカリアと奥さんはね、最初はそのように祈ったでしょ。毎日祈り続けました。なぜ神様がある場合はすぐ答えてくださらないか、はっきりと分からないですが、ただ一つの例え話によると、主はまた来られるときに、この信じた人の中にそういう信仰があることか、祈り続けるために信仰が必要でしょ。その信仰を神様は喜ばせるですね。だから多くの場合は神様はすぐ答えてくださいませんが、それで神様は絶対に私の祈りに耳を傾けてくださらないというわけではありませんよ。ちょうど良い時、神様答えてくださるからです。9節、あなた方のうちの誰か自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても、罪深いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることをしているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分の求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。もちろん、もし自分の子供にできるだけにいいものを与えるでしょう。必要があれば、神様もっといいものをくださるのです。なぜなら神様しばしば正しく歩む人の願いを超えて豊かに叶えてくださるからです。パウロの一つの祈りを最後に皆さんと一緒に見たいと思います。エペソ3章ですが、エペソ3章の21節、仮の祈りですね。どうも内容を見てください。エペソ3章20節、どうか私たちうちに働く身力によって、私たちが長いところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなくとこしえまでありますように。